納豆、私の苦手な言葉です。7月10日更新 DY のパルベライズビート第699回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今回もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティ DY です。お久しぶりです。700回が遠いなぁ今日もアクセスありがとうございます、今日は7月10日納豆の日となっているようですけれども、皆さん納豆はお好きですか？やっぱね、日本人の朝食のイメージありますよね。朝は味噌汁とご飯と、まあ、ちょっと焼き魚かなんかがあって納豆があってみたいな、そんな風景が目に浮かぶかと思いますけれども、僕 DY はですね、納豆がどうしても食べられない食べたことはあります。はい、だから食わず嫌いではないですし、ただあのフォルムと匂いと食感と味、なんかもうすべてにおいて、受け付けないですね。どうしても食べられない食べ物の一つですね。あとはチーズとゆで卵なんですけど、だからね、あの体にいいよっていうことはもうね、何十年も何百年も前からね言われてることで、それは分かっているんです。で、やっぱ科学的にも解明されていて、納豆キナーゼっていうね、物質が非常にこう、動脈硬化とかを遅らせる、そういう作用があるんだっていうのが、いろんなところで、いろんなテレビ番組、いろんな雑誌、言われていることで、分かっているんです。それは分かっている。だけど、どうしても食べられないものはしょうがないじゃないか。ということで、まあサプリメントをね一時期飲んだりとかはしていましたけれども、最近やめてますけどもね、どうしたもんかなと思っている今日この頃ですが、まあ納豆にもいろいろあるんでしょ、なんか引き割りとかお城納豆とかよくわかんないけどね、どうしても私はなんかあの体にいいとは思えないあのフォルム。皆さんはどうですか？どんな食べ方が、あの、こういう食べ方したらいけるんじゃないかな、みたいなのを、なんか、あの、おすすめがあったら、あの、絶対やらないでしょうけど、送ってください。いや、いろんなね、食べ方、試したんだよ。なんか、天ぷらにしてみたりとか、ね、生卵で溶くとか、もう、あの、僕は、あれですよ。あの、生卵と納豆とか言ったらもうマイナスかけるマイナスなわけですよ。で、マイナスかけるマイナスってプラスになるって言うじゃない？ならないんだよ。マイナスはマイナスでしかないから。ね、まあ、よかったら教えていただけたらなーなんて思いますけれどもね。冒頭の文言についてなんですが、ね、私の苦手な言葉です。見てきました。シン・ウルトラマン。ということで、その話をね、ここから先ちょっとやっていきたいと思います。まずは CM を聞いていただいて、本題に行きたいと思います。DY のパルベライズビート、最後までよろしくです。世界は空で繋がっている。DY プロデュースチョッパー .jp 青空 iTunes ほか各種ミュージックストアよりダウンロード販売中。私と一緒にシン・ウルトラマンについて語らえませんか？パルベライズビート特別企画シン・ウルトラマンナイト開催のお知らせ。番組最初はいきなりの告知でございます。はい。シン・ウルトラマン見てまいりました。もうね、最初の30秒ぐらいでグイッと、 心をつかまれ、わしづかみにされ、ぶん投げられ、そして最後には涙を流すというですね、そんな映画でございました。僕にとってはもう最後さ、ね、とある人が一言言うんですよ。そのセリフの後に米津さんのね、はるかっていうのを流れてくる、もうそこでもううわーってなって、いやこれはずるいでしょう、演出的にずるいでしょっていうぐらい、もう本当に最初から最後まで、あのウルトラマンファンとしてもニヤニヤが止まらなかったし、ウルトラマンを知らない状態で見ても結構楽しめる映画ではないかな。で、知ってれば知ってるほどニヤニヤが止まらない、そんな映画だったんじゃないかなと、今の段階ではここまで言っておきたいと思います。あとはね、東宝ムービーの公式の YouTube チャンネルが小出しでいろいろ出してくれてますので、映画それを見てね、映画館に走るもよし、テレビ放映を待つもよし、円盤になるのを待つのよし、楽しんでいただければなと、それぞれのね楽しみ方があると思いますので、あとはまあ、エヴァンゲリオンとかシンゴジラが好きな方でも楽しめる作品じゃないかなと思います。ただ一つだけ言っておきたいことがあって、まあ、エヴァンゲリオン好きです。で、シンゴジラも見ました、庵野さん監督だから。で、まあ、ゴジラとかよくわかんないけど、まあ、エヴァっぽかったねっていうご意見もシンゴジラの時は散見されました。で、まあ、その状態、その感じで、まあ、庵野さん関わってるし、シンゴジラ面白かったし、まあ、エヴァンゲリオン好きだしっていうので、ウルトラマンを見に行くとちょっと物足りないかなっていう気はします。はい。なので、まあ、その辺はご注意くださいませ。という、あくまでなんかその、なんて言うんだろう、ウルトラマンっていう世界観を非常に大切に作った映画じゃないかな。ウルトラマン愛をすごく感じた作品でした。そんな新ウルトラマンについて語られませんか？ということで、ウルトラマンナイト開催したいと思います。あ、新ウルトラマンナイトだ。ね。このウルトラ、新ウルトラマンの感想をしかり、初代ウルトラマンとの、まあ、比較とか、まあ、そういったところ、あとは、なんで、あのシーンはああなったのかみたいなところもね、いろいろ考察していけたらなというふうに思う次第でございますけれども、もう完全ネタバレ会でお届けするべくやっていこうと考えておりまして、いつやるかっていうのは正直僕自身もどのタイミングでやったらいいのかなっていうのを今測りかねていて、一応ですね、まだだいぶ先になると思うんですけども、おそらく金曜ロードショーぐらいでやると思うんですよ。なんか日テレさんがですね、結構シン・ウルトラマンに関する番組を小出しでやってたりとかするのね。なんか日テレプラスとか BS 日テレとかその辺で、なのでまあ放映されるとしたら金曜ロードショー枠じゃないかなというふうに思っているんですね。で、シン・ゴジラはテレ朝系だったじゃないですか。なので地上波の放送が終わったタイミングでやろうと思ってます。だからだいぶ先です。なので、今のうちにメンバーを集めておいて、で、まあ、参加できるかできないかはまたその時改めて皆様にご連絡差し上げたいというふうに思いますが、そういう形でいこうと思います。まあ、なんだかんだ言ってですね、まあ、ブルーレイがまあ今後ね、出てくると思うんですよ。ブルーレイ、DVD が。で、まあそのタイミングでもいいかなと思ったんですけど、なんだかんだで、地上波で放送されると、やっぱりグイッと、伸びると思うんですよ。見た人が。で、そこで、こうだったね、ああだったねっていうのが言いやすい環境が、ある程度、いろんな人がね、言いやすい環境が整うかなというふうに思いまして、期日は未定ですが、新ウルトラマン会やります。まあ、早くて来年の、まあ、春とかぐらいじゃないかな。新仮面ライダーが、 公開になるかならないか、それぐらいのタイミングじゃないかなというふうに思うんですけれども、だから、結構鬼が笑う案件だというふうに思いますが、とにかくやりますので、現在ですね、このシン・ウルトラマン会に参加いただける方を、こっそり募集しております。で、ブツブツブツブツつぶやいていたら、いいねをいっぱいくれた方がですね、いまして、その方にはお声掛けをして、快諾いただきました。なので、最低1名は参加いただけるという運びになっております。まだ名前は出しません。名前は出しませんけれども。はい。うん、なので、まあ、5人ぐらいでワイワイおしゃべりできたら嬉しいなというふうに思います。まあ、ちょっと先になるので、まあ、本当にいつできるかどうかはわかりませんけれども、必ずやりたいと思います。改めて、ね、シン・ウルトラマンについて語りたいんだという方はですね、メールフォームからご一報ください。シン・ウルトラマンっていうですね、項目を作っております。で、ここに、スカイプ ID を明記して、連絡いただけたらというふうに思います。テレビ放映までこのコンテンツというか、選択肢は取っておきたいと思いますので、もちろんね、もう映画館に、2回も3回も見に行って、もう体の芯まで、叩き込まれてるよっていう方はもう大歓迎ですが、ブルーレイを見て初見で、まあ、ウルトラマン、語りたいなっていう方も OK ですし、地上波の放送を見てから、改めてっていうことでも大歓迎です。その時はまた改めて告知させていただきたいと思いますが、やります。シン・ウルトラマン会ね、ぜひご参加くださいませ。以上、シン・ウルトラマンナイトやるよっていうお知らせでした。CM。
私たちはどこから来て、どこへ帰って行くのだろう。
DY サードアルバムディープホライズン。
パラビの広場。はい、続きましてはパラビの広場のコーナーです。番組宛にリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介するという、私の好きな言葉です。はい、メッセージいただいております。ありがとうございます。直メールでいただきました。パラビネーム、クマクロスさん。ありがとうございます。はじめまして。ということで。はじめまして。4年ほどリスナーをやっている、クマクロと申します。正直、ずっと心配していました。ありがとうございます。心配かけて申し訳ないです。しかし、徐々に復活していることを大変嬉しく思います。さて、2015年、2016年に作ったアンコール配信聞きました。ありがとうございます。よく聞きましたね。笑い。もしかしてあれって1970年代に流行ったスネークマンショーをヒントに作ったんですか？それとも全く関係なくひらめいて作ったんですか？ユニークで最高ですね。また続編を作ってください。ちょっとここまでで止めたいと思いますけども。あったね、そういえばスネークマンショーね。スネークマンショー、まあ、あれですよね、あの小林克也さんと伊武雅刀さんがやってたやつですよね。ヒントに全くしてなかったわけではないんですけど、僕はどっちかっていうとやっぱドリフ、を見て育った世代なので、ドリフ大爆笑の方かな、あれを見て育ったというか、やっぱこんな世の中面白いことできる人たちがいるんだっていう、その衝撃というか、まあ子供心にね、やっぱモノマネもたくさんしたし、ああいうこう日常生活の中に溶け込んで、なんかいろいろこう面白いことが起きていくっていうものであったりとか、あとはトンネルズの皆さんのおかげですっていう、番組がね、まあおかげでしたにその後発展していくんですけど、その中でこういろんな過去のね、その映画のパロディであったりとか、特撮のパロディであったりとか、そういうパロディを コントとして落とし込んでいくっていうものを見て育っていたので、なんかラジオコントみたいなことができないかなっていうので、まあ、やってみたのがあの2015年と2016年の嘘会。まあ、その後もね、何回かいろいろあの、やってはいますけれども、うん、あれを超えるクオリティのものは、なかなかまだ出せていないですね。まあ、続編をということで、ありがとうございます。まあ、ね、いつかまたやっていけたらな、というふうに思いますけども。スネークマンショーもね、いいですよね。あの、YMO の増殖っていうアルバムがあって、その中に、あの、スネークマンショー、1,2,3,4 って、なんか、よくわかんないですけど、なんで YMO とスネークマンが組んだのかよくわかんないんですけど、あれもなかなか面白いので、サブスクでね、皆さん、あの、聴けるようになってますんで、よかったら聴いてみてはいかが ?Here we go, everybody, come on, rock and roll って歌がありましたね。あれも、坂崎と桃内の、ご機嫌いかが 1,2,3 っていう曲ですけど、あれも好きだな。はい。スネークマンションもいいですよね。はい。続きです。それから、お悩み相談室もなかなかいいですね。ありがとうございます。一人でお店に入れないというか、入りにくいという話。実は私もそうなんです。あ、そうですか。何と言いますか、一つ一つの行動を見られているような感じがして、ギクシャクしてしまうんですよね。二人が話していたこと、すべてが当てはまり、僕もやーと思いながら聞いてました。情景が浮かんできました。なんとなく居心地が悪いような、何とも言えない感覚なんですよね。二人、もしくは数人ならあまり切れなかったりするんですよね、不思議と。お相手も言っておられましたが、人がいなさすぎてというのもありますね。私は一軒行く居酒屋があるんですが、そこの店長がいい人で仲良くなれましてね。そういう縁とタイミングというのもありますかね。そんなこんなでこれからも楽しみにしています。私の中でパラビはラジオとしての生活の一部だったので、なんだかぽっかり穴が開いたようでした。不定期復活とはいえ、あのテーマが流れてくると、パズルの一つがやっとハマったような感じがして嬉しくなりました。今後ともよろしくお願いします。急に暑くなりましたので、無理せずやってください。ということで、いただきました。ありがとうございます。もう、こういうお便りは、何よりも力になりますね。嬉しいな。ありがとうございます。これだけの文章をさ、なんか他の誰でもなく、この番組のために、書く時間を割いてくれるっていうのが、まず、ありがたいよね。うん、本当に。まあ、ツイッターでもね、あの、ハッシュタグでいただくのもそうなんですけど、やっぱ、この番組のために、聞きましたよっていうので、ハッシュタグつけてさ、なんか感想とかツッコミを入れてくれるっていう、その時間、その、まあ、何分であったり、何十秒であったり、だと思うんですけど、それは少なくとも、この番組のために割いてくれる時間なわけじゃない?だから本当に、尊いです。はい。ありがとうございます。そうですか。あれはね、人生相談というか、ね、あのコーナーは、そういう会話を、夢桜舞香さんと、オフレコでしてて、これコーナーにしたらいいんじゃね?ってなって、行き当たりばったりで。コーナーにしたらなんか好評でありがとうございます。ね、2回目のトム G さんの回もね、前回やりましたので、よかったら聞いてほしいな。まだ変えてないわ、スピーカー。ごめん。ちょっといろいろ物入りで。ね、考えてはいますよ。アンカーを一応考えていますが、はい。ということで、そう、誰かに見られてる感じ?その感覚わかるわー。見てないんだよ。絶対見てないんだけど。なんか、キョドるというか、なんか、ムズムズするんですよ。なんか、うまく言えないけど。まあ、詳しくは、もうすべてあのコーナーで物語ってるので、聞いて。はい。ありがとうございました。そんな熊黒さんからもう一通来てます。ありがとうございます、本当。はい。2回目メールです。という件名ですね。急に暑くなりましたが、お体いかがですか?熊黒です。 パラビ697回聞きました。ありがとうございます。なんであの時カフェのお話、本当に残念ですね。右も左もわからない名古屋に来て、その不安の中、そういう場所に出会えたことって素晴らしいと思います。自然体で接していただけることって我々にとっては本当にありがたいなと感じますね。さて、DY さんはうつ状態になってしまわれたんですね。実は私もそれに近い状態のことがありました。率直に申し上げると今のパラビすごく自然体で聞きやすいんです。あ、そうですか。ありがとうございます。正直言いますと、それまでのパラビ全部ではないですが、すごく気を使われていて DY さんらしくないなぁというより、おそらくそうせざるを得なかった環境だったのでしょうね。しかもそれは無意識のようにそうなっていたんでしょう。なんだか知ったような上から目線のような表現になってしまい申し訳ありません。 DY さんを見ていると他人事ではないのですよ。おせっかいというような内容でごめんなさい。私自身がパラビを2016年ぐらいから聞き続けていたからこそ言えることなのかもしれません。他人事だとは思えないということ、それを話す機会があればいつかお話しできればと思っています。徳マスターに対する DY さんの思いを話されていたので、これも何かのご縁と勝手に思っています。いつか点と点が結びついて線になるといいなぁと漠然と思っています。ツイキャスもパラビも楽しみにしています。今後ともよろしくお願いします。いやー、さっきも言ったけどさ、これだけの文章をね、何分かかって書いたかわかんないですけども、この番組のために割いてくれるんだよ、その時間を。ありがたいね。なんかちょっと震えてきちゃった。ありがとうございます。はい。うつ状態になってしまった。でもなんか今のパラビは自然体で聞きやすいということで、そうですか。逆になんか鬱陶しいなとかおめえくれよとか思われてないかしら。うん、実はね、ぶっちゃけ悪化の一途をたどってまして、なんていうのかな、せっかくねこうやってパラビねアクセスしてくれて、明日から仕事めんどくせえな、なんか憂鬱だなって思ってるところにちょっと鬱の話を持ち込んで申し訳ないんですけど、まあ、ちょっと休職も視野にどうですかっていう話が出ているんですね。ただそれもそれでまたね、引きこもってしまうことになりかねないので、難しい話でもあるし、やっぱ働かなくなってしまう、働けなくなってしまうイコール収入の面とかさ、いろいろあって、で、まあ、言える部分、言えない部分あるんですけど、まあ、ちょっとお金も今、支払わなきゃいけないものがね、いろいろ発生しているので、本当にこう、その瀬戸際で、まあ、八方塞がりな状態なんですけど、まあ、正直ちょっと、ね、夜も眠れてないし、食べるのも苦痛なぐらいな状態なので、うん、ごめんね、すごい、本当ごめんですけど、素直に今、喋ってますよ、今の状況を。うん。なんですけど、やっぱり、こうやってお便りいただける、場所があるっていうのは、本当に尊いことですし、心配してくれるね、こうやって人がいるっていうのも、尊いことだというのは、感じているので。うん。まあ、今回はね、2週間空いたのかな？で、次がいつ配信できるか、本当にわからなくて、700回遠いなって、オープニングでも言いましたけども、次回700回なんですよね。ようやってきたよね、本当に。うん。なんで、まあ、それは、誇るべきことかなと思っているので、まあ、700回、とりあえず目標に、今喋ってる状態なんですけれども、はい。こうやってね、楽しみにしてくれてる。で、パラビがちょっと、まあ、凍結っていう形を取ったことで、心にぽっかり穴が開いてしまったって言ってくれる方がいるっていうのは、本当に尊いことだと思っていますので、まあ、無理は、本当しないつもりですが、そういう方がいるっていうことは僕は、 頭には置いて、これからも、まあ、いろんなものを諦めずにいたいなとは思っています。はい。それが今の率直な感想ですね。で、あのカフェについては、本当に、思いが溢れすぎて、喋りすぎちゃったんですけど、まあ、ちょっとね、心の拠り所というか、あんな楽しい空間って本当に、ね、なかったというか、うん。名古屋に来て本当に最初に、まあ、オアシスみたいな、大げさな言い方になっちゃいますけども、場所だったので、それがちょっと、いろんなご事情もあってね、一回畳むっていう形になってしまったんですけども、またね、トクマスターとはお話もしたいですし、ゲストにも出ていただきたいなと思いますし、逆に、ミッドナイトなんであの時とかに出させていただけるんであれば、出たいなと思ってますし、熊黒さんがおっしゃってるように、点と点がね、結ばって線でっていうのは、絶対あると思うので、僕が諦めない限り、うん、あると思うので、本当に、こう、いろんなことを、すべて投げ出さないようには考えていきたいな。投げ出したくなるんだけどね。うん、と思っております。はい。暗い話はこれぐらいにしましょうか。ということで、2通のお便りどうも、熊黒さんありがとうございました。またお便りお待ちしてます。以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーではこんな風に番組を聞いてね、気がついたこととか、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージを寄せください。何でも OK です。DY、元気出せとか、叱咤激励もお待ちしておりますよ。ということで、じゃあ、曲いこうかな。はい。そうですね、みんなありがとうということで、この曲いきましょうかね。僕のアルバム、ジョインサークルから聴いてください。メロディ。新しさに打ち抜かれてく見たことのない光に僕らはただ包まれている大切な場所になるいつか見た未来を今も夢見るあのメロディー僕だけが感じている消えない永遠を懐かしさで胸が震える君が来るねぬくもりに役に立たないだから今歌ってる憂いや戸惑いも笑顔に変えて送りしている曲は僕 DY でアルバムジョインサークルからメロディー、サンクス2016バージョンなんでたどたどしいんだはい、お送りしてますけど、これもともとメロディーっていう曲あって、本当にこのパルベライズビートが始まって一番最初にできた曲なんですよ。 で、それをね、こうやってアルバムに入れるにあたり、再レコーディング、再構築、再アレンジしたんですけど、もともとは、アクセスっていうね、僕が、敬愛する朝倉大輔さんが やっているユニットがあるんですけど、そのアクセスの15周年、おめでとうソングだったんですね。で、それからなんと15年。アクセスは現在、30周年イヤーということで、活動しているわけなんですけども、30周年バージョン作りたいなってちょっと思ってます。はい。まあ、それを、まあ、どういう形で発表するかは、わかんないんですけど、とにかくちょっと、アクセスのお二人に、まあ、彼らがいなければ、今の僕はありませんし、こんな風に音楽活動も、ポッドキャストもすることはなかったと思うので、そんな、バージョンを今年作れたらなというふうには思っているので、はい。お楽しみに。ということで、CM。わたおにの人間関係がドロドロすぎて分からない!でしょ?でも、サツキレンズをかけると、世界が変わる。くっきり分かっちゃうんです。
サツキレンズをかけてから、幸楽のお母さんの気持ちがよーくわかったんですよ。
わたおにってシリーズを重ねてくると、どんどん辻褄が合わなくなってくるじゃないですか。だから私も半信半疑で使ってみたんですよ。いやーびっくりですね、サツキレンズ。合わなかった辻褄が当たり前のように感じるんです。
いやー私もね、庭師の仕事の合間に幸楽に立ち寄るんだけど、最近どうもサツキさんの言うことが路列が回ってなくてよくわからないんだよね。でもサツキレンズをかけるとくっきり聞こえるんだよ。これはたまげたね。弥生にも教えてやろうと思うよ。
ブルースクリーンがカットされてる。
この強度、この品質、さすがメイドインスガコ。私も全く信用してなかったんですけど、これは本当によろしいレンズでございますね。旦那にもぜひか
いいね、サツキレンズ。
サツキレンズ大好き。
あんたサツキレンズ買わんと飽きまへんで。一体何様のつもりなんだい、サツキレンズ。今日から始まる新コーナー、月刊縁側。はい、メインのコーナーです。何年ぶりですか、このリニューアルは。パラビ図書館ができて以来じゃないでしょうか。はい、社会の窓というコーナーを今までやってきましたが、今回からは、月刊縁側というコーナーにリニューアルして、お届けしていきたいと思います。まあ最終目標はですね、パルベライズビートを毎週定期的に、やっていくということなんですけど、まあ、今部分回答中ではありますが、一応月一でですね、やっていくコーナーになります。で、社会の窓の後継ですので、毎月第2週目にやっていこうと思っているんですけども、この1ヶ月間に起きた、事件、事故、ニュースをエンタメ寄りな方向から攻めていきたいということで、で、世の中の動きを把握してみようじゃないかというような、趣旨でやっていきたいと思います。で、今まで週刊縁側っていうコーナーをね、やってきたんですね。チョッパー .jp さんという方をコメンテーターに迎えて、何年前ぐらいまでですかね、やってたんですけども、できればね、この月刊縁側もコメンテーターの方を、まあ、固定じゃなくてね、なんかその道の専門家といいますか、この話題にはこの人が詳しいんじゃないかみたいなところで、何人か、お雇いしたいなと思ってはいるんです。私一人ではね、なかなかちょっと限界があるかなというふうに思っていて、まあもちろんね、エンタメ寄りとは言いつつも、いろんな事件、事故、政治経済まで幅広く取り上げたいな、まあもちろんスポーツとかも取り上げたいなと思っているので、なんかそんな方向からですね、コメンテーターやってみたいなっていう方、こっそり、教えて、連絡いただければ、捕まえに来ますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。まあ、今日は初回なので、一人でやっていこうと思います。で、今日取り上げる話題なんですけれども、 大変でしたね、皆さんね。KDDI の通信障害について、取り上げていきたいと思います。まあ、本当にね、特に携帯電話網が大混乱を起こしまして、先日7月2日の未明からですか、約3日間ほど、まあ、au、それから UQ モバイル、そして KDDI 回線を使っている格安 SIM 会社の通信網が、多大なる、被害を被ったということがありましたね。はい、皆さんは携帯電話会社どこをお使いですか？まあ、僕はですね、一昨年末にビッグロブモバイルに乗り換えまして、で回線が選べたんですよ。で当時とても私 au に頭に来ていたのでもう完全決別したくって、ドコモ回線で、ビッグロブモバイルを運用していたんですけれどもいるんですけれども、なので、私は被害を被ることはなかったわけですけども、結構周りね多くて au のユーザーが、まあ、リア友ネト友含め、多くてですね、大変だったっていうお話を、聞きました。で、まあ、やっぱね、特にその通信もそうなんですけど、通常の電話ができない、繋がらないっていうので、すごく混乱した方が、非常に多かったと伺っております。で、本当にあらゆるところに、障害があって、まあ、ヤマト運輸が特に大きく取り上げられてたんですけれども、そういう運送会社系って、やっぱこう UQ とか AU とか使ってるところが多いっぽいんですよね。で、その顧客の方と連絡を取る、今から行っていいですかっていう連絡を取る場合、会社で、法人契約している携帯がだいたい KDDI、AU とか UQ モバイルだったりすることが多いそうで、もうその辺の連絡が全くつかないであるとか、あとはちょっとびっくりしたのは、アメダスとか一部銀行 ATM も KDDI のシステムを使っているそうなんですね。で、その辺にも影響が広がったということで、こんなところにまで AU ってなんか通信網を広めてるんだなっていうので、まあ、ある意味勉強にもなったし、本当にユーザーの方におかれましては、本当大変だったなと、お察ししますという感じなんですけども。まあ、こういう時に注目されるのがね、やっぱ公衆無線 Wi-Fi とか、公衆電話、ね。なんかもうネタ記事になってましたけどね、半分は公衆電話ってどう使ったらいいのっていう若者が続出みたいなね、そういうネタ記事も上がってて、まず受話器を取れ、金はそれからだみたいな、そんな見出しも戻っておりましたけれども、ここでですね、日本経済新聞の記事を紹介したいというふうに思うんですけども、KDDI の通信障害影響どこまでという、ページなんですけども、これが、7月5日に出てた記事です。2022年7月5日の日本経済新聞朝刊一面に KDDI 通信制限解除という記事がありました。 KDDI は4日、2日未明に起きた大規模な通信障害がほぼ回復したと発表しました。データ通信、音声通話ともに大部分の地域で正常化しました。影響はどこまで広がったのでしょうか。ここがポイントということで、 KDDI は復旧後に再び障害が起きることを恐れ、3日午後5時半に全国で復旧作業を終えてからもアクセスの集中を警戒して利用者の接続を制限していました。つながりにくい状態は60時間以上続き、21年10月に起きた NTT ドコモの通信障害の29時間を大きく上回りました。影響を受けた通信回線は最大で3915万回線に上ります。そういえばありましたね、去年の10月ドコモの通信障害ありました。これは僕もちょっと影響を受けて、なんかおかしいなっていう状態があって、 Wi-Fi の圏内に入ると通知が一気にドカーンってくるっていうね。あれ障害だったんだよね、多分ね。で、なんか変だよねっていう。で、特別音声通話をするようなことがその時はなかったもんですから、あれっていう感じで、なんだろう、この Wi-Fi に入った途端に通知がドサってくる、この感じなんだろうなと思って、あれ思えば通信障害だったんだろうなっていうのをね、今思いますけれども。企業活動への影響は最大で26万社に達しました。トヨタ自動車などではインターネットと接続するつながる車のサービスが一部でできなくなり、ヤマトホールディングスは配送車の運転手らと音声通信ができなくなりました。また東京都は自宅療養中の新型コロナウイルス感染者約240人と連絡が取れなくなりました。これ困りますよね。コロナ療養中の方と連絡が取れない。で、今さ、こういう時代だから、固定電話を家に置かない世帯っていうのもかなりありますからね。うん。そっかそっか。インターネットの通信量が増えて、通信機器も多様化したため、障害が起きると被害はより大きくなります。携帯通信が使えなくなることは、人命や社会の安全をも脅かします。官民が連携して通信インフラへの信頼を取り戻すことが急務となる一方、利用者もできる自衛策を普段から考えておくことが必要になりそうです、ということで記事が出ておりました。そうですね。いや、でも本当に ATM とかさ、まあ、そのゆうちょとか大手の三菱 UFJ とかじゃなくて、割と地方の銀行、まあ、こっちの愛知の方でも結構被害が、地方銀行の方であったっていうお話がありますけれども、やっぱそういう、ライフライン系がストップしてしまうっていうのは、本当に大きなことで、で、今 IoT とか言ってね、いろんな、家電を、ネット接続して、ネットで制御するっていう時代に突入している、そういう、のなわけで、今さ、光回線すらいらないっていうところにまで来ちゃってるじゃないですか。ホーム 5G とか、ね、ソフトバンクのなんだっけ、いわゆるコンセントに差し込む Wi-Fi みたいなやつも出てきて、もう、なんならね、本当に光回線のモデムとかルーターもいらないよみたいな、そんな時代になってきてる中で、こういう通信障害が起きてしまうと、もう、外との連絡が全く取れない。で、一般の通話、今 LINE 通話とかで済ませちゃう方結構多いと思うんですけど、その一般の音声通話って結構必要になる場面があるんですよね。例えば緊急時の通話、LINE で110番できないでしょ？ね、LINE スカイプで110番緊急通話できたりしない。119番もできない。っていうのがあるので、やっぱりこの通信障害、やっぱね、いわゆる一般回線、まあ 4G だ 5G だっていうのも、やっぱりこう大事になってくる。で、携帯料金高いっすよっていう話もあって、それを下げようっていう動きもありますけど、やっぱりそういうインフラを整える意味でも、こういろんなお金というか、割かなきゃいけないところにはお金は割くべきだというのはあるし、それをやっぱりきっちり、ユーザー側にも、提示していくべきだと思うし、なんでこんなにお金がかかるんだろうっていうのは、中継地点を作るのにこれだけの金額がかかってとか、その辺を、多分ね、一般の人が見れないところで、階層をどんどんくぐっていくと、そういうのが見れる、いわゆるオタクが見れるページの中で、そういう、これだけの金額が、ここの、通信施設を作るのにかかりましたみたいなのが出てたりするのかもしれないけど、もうちょっと、一般に、もちろんお金に関わることなので、税金もかかる 部分でもあるし、なんかそういったので難しいことはよくわかんないですけど、開示できる部分できない部分ね、あるかとは思うんですが、やっぱりねやばいっすよ、このライフラインが60時間止まるっていうのはね。災害時でもさ、なるべく早くその通信だけは回復させようっていうことで、通信とねライフラインね、電気ガス、そういったものは一刻も早く回復させようということで行政は動くわけで、まあね、何でもないことって言っちゃね、失礼に当たるかもしれないですけども、こんなことがやっぱ頻繁に起きてしまうというのはやっぱ良くないことではあるし、しっかり対策していただきたいなというのが僕の意見です。ちょっと KDDI なんとなくですけど、なんとなくですよ。これ、本当に僕の感じてる部分で、KDDI さん、ちょっと甘くないっすか？爪が。っていう感じが、なんとなくしてる。まあ、僕が au を抜けたあたりから。うん。その、UQ とかもそうですけど、うん。爪、甘くない？っていうのをなんとなくやっぱ感じる部分があるので、まあお願いしますっていうところですね、うん、本当にね、人気なブランドでもありますしね、本当にドコモを抜くか抜くまいかっていうところで、今携帯のシェアでは割とドコモよりも KDDI っていう部分もあったりするんでしょね。なんかそういうところで、まあ辛いとこですが、田中社長頑張ってください。今回の月刊縁側は、本当に皆さん、ユーザーの方におかれましては、大変だったかと思いますけれども、KDDI の通信障害について喋、っていました。いかがだったでしょうか。ということで、月刊縁側ではコメンテーターと同時にですね、このニュース取り上げてみてくださいっていう内容もね、随時受け付けておりますので、ぜひぜひお便りの方いただければと思います。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしたいと思いますので、もう一コーナーあります。今回は、はい、引き続きパルベライズビートでお楽しみください。 CM。
喜びも悲しみも愛しさも切なさもずるさも悔しさもごめんねもありがとうも君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。
きっと絶え間なく熱く流れるシーズン。
もっとかっこいいよ、もっとかっこいいよ。
レッセンまで走って飛ぶネタリア、一切が最高の心を奪う。正しいとか
DY ファーストフルアルバムジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
はい、パルベライズビートをお届けしております。ごめんなさい、あとワンコーナーを挟むとお伝えをしまして、実はですね、パラネットを久しぶりにやろうと思っていたんです。で、収録もね、別ファイルでしてあるんですけれども、これを流す気分になれないというのと、まあ思うところありまして、違うものを差し込ませていただきたいなと思いますが、皆さんご承知の通り、配信日的に一昨日になりますけれども、7月8日午前11時30分、奈良県にて安倍晋三元総理が、銃撃されるという、大変痛ましい、そして、まあ腹立たしい、事件が起きました。で、安倍元総理、救急搬送されたんですが、残念ながらお亡くなりになったということで、まあ ね、あちこちで言われていることですけれども、まあ、繰り返しにはなってしまいますが、選挙期間中に起きてしまった、日本の民主主義に対する挑戦という、暴力によって口を封じるという、蛮行ですか。本当に、こう、まあ、僕自身、その、特別、安倍元首相をね、支持しているとか、そういうことではなくて、でも、人一人死んでるんですよ。うん。しかも、この、ね、安倍さんがよく言っておられた言葉で、美しい国、日本において、こういう形で、安倍さんが亡くなられてしまったというのは、本当に、残念だし、腹立たしいことです。まあ、僕自身もこの番組の中で、パルベライズビートの中で、いろいろとね、ネタにさせてもらったところもありますしね、モノマネもさせてもらいましたし、なんか、桜を見る会とか言って、ちょっと悪ふざけもしたりしましたけども、なんか、なんだかんだでいろんな問題は確かにあって、その問題がね、もう、なんて言うんだろう、こう、真実は本当にわからないというか、文字通り、墓場まで持っていかれてしまったのか、あるいは、安倍さんが亡くなったことで出てくる真実っていうこともあるのか、わからないですけれども、まあ、その政治的な難しいことは置いといて、まあ、大変、ショックでしたし、本当に、憤りしかない。で、まあ、ちょっとね、違った角度から、政治とか全然詳しくないのでね、その安倍さん云々っていう話じゃなくてさ、ちょっと違う角度から僕は、この一件も含め、お話ししてみたいなと思うんですけど、山上徹也容疑者ですか ?41歳。その場で現行犯逮捕されて、まあ、これから、容疑を殺人に切り替えて、まあ、捜査が進んでいくんでしょう。まあ、この、彼にしてもそうだけどさ、最近多くないっすか?なんか、あいつが、何々したから、全員皆殺しにしてやろうと思ったとかさ、まあ、例えば電車の中になんかガソリンみたいなやつ撒いて火つけて世の中に対する恨みがあったからやったとかさ。あと京都アニメーションで俺の作品をなんかパクられたからガソリン撒いて火つけてやったとかさ。なんか全然うつ病が治んないから精神科のロビーにガソリン撒いて火つけてやったとかさ。多くないですか?ね。なんなんだろうね。こう、うまく言えないけど、何?こう、自分の力を誇示したいの。俺こんなことできるんだよ。すごいっしょって言いたいの。まあ、もちろんその、背景わかんないけどさ、いろんな思いがあったんでしょう。まあ、今回のケースで言うと、安倍晋三さんに対して思うところ、まあ、恨みがあったとか、なんか、母親が宗教に入ってて、それが安倍総理が絡んでるんじゃないかとか、安倍元総理が絡んでるんじゃないかとか、なんか、そういうさ、確証のないことで人を殺めていいんですか?人傷つけていいんですか?っていうね、のがなんかすごく、その、多いな、っていう、まあ、確証のないことというか、妄想じゃん。言ってみれば。なんか、思い込み? うん。 俺がそう思ったらそうなんだよ。あいつらみんな敵なんだよ。俺がそう感じたから、私がそう感じたから、だから、傷つけてやったんだ。私が鉄槌を下してやったんだ。なんかそんな偉いのみんな。うん。なんか、その、人ってさ、ま、生きてりゃさ、一人で生きてるわけじゃないから、思い通りにならない、ものが世の中だと思うんですよね。この複雑な人間社会でみんな生きていってるわけじゃない？で、いろんな人がいろんな人と関わって、今テレワークだなんだって、ね、コロナ禍で言われていたりしますけども、やっぱりテレワークっつっても、パソコンの向こう、インターネットの向こう側には様々な人がいて、様々な感情があってね、人それぞれに。だから、うん。やっぱ心が擦れ合って、摩擦が起きることって、もうそれはしょうがないじゃん。でも、なんか、そうやってさ、ちょっと力がある。俺、例えば、銃に詳しいから、ちょっと改造して、もうどうしてもあいつ許せないから、殺傷能力の高い銃作って、あいつ撃ち殺してやる、つって。うん。なんか神になったつもり、なんですかね。そんな偉いの？ね、人が裁けるほど。うん。なんか、人ってそんな偉いのかなって思う。特にこの数年、なんか、京都アニメーションもそうだし、新幹線に火つけたのもあったじゃん。で、地下鉄で火つけたりとか、常にナイフを持ち歩いてる人がいたりとか、うん。まあ、逆にさ、弱い犬ほどよく吠えるみたいな言葉もあるけどさ、やっぱ丸腰の相手にさ、武器向けるって、どうなの？うん。なんか、とてもその辺が引っかかるというか、うん。まあ、この後ね、彼に関しては、まあちょっと支離滅裂なことを言ってる風にもお見受けするので、まあその辺はね、警察の取り調べであったりとか、今後の、まあ裁きが下るでしょう。うん。たださ、やっぱやめよう、なんかちょっと考えようぜ。僕だってさ、もう43年生きてきてさ、まあ儚くもが今回安倍さんを撃ち殺した人間とほぼほぼ同世代なわけですよ。だから40運年生きてくりゃさ、それはさ、なんか殺したいほど許せないやつとかさ、やっぱいますよ。いるけどさ、やっちゃダメじゃん。うん。なんで人殺しちゃいけないのって聞かれたら、それは法律で決まってるからだよ。とか、倫理的にそんな丸腰の相手に暴力で訴えて人殺してさ、恨んでるから殺しました。なんで殺し、そんな僕あいつ憎かったんで殺しただけなんですけど、なんか悪いこと、それって本当に悪いことなんですか？なんで悪いことなんですか？って、そういう、なんか、こと言われたらさ、何も答えらんないけどさ、でもやっぱさ、ダメじゃね？うまく言えないけど、それを論破するだけの力俺にはないけどさ、ダメじゃね？なんか、すごく、思う。うん。いや、なんだろうな。ごめんなさいね。なんか取り留めなく番組の最後にしかもこんな変なの差し込んじゃって申し訳ないですけど、どうしてもなんか、腹が立ったので、 ちょっと喋らせてもらいました。うん。なんだろうね。まあ余談なんですけど、もう、6、7年前かな。ニュース系のポッドキャストを、まあとあるのを聞いてて、やっぱりね、なんか、あの、欧米かどっかで、なんか、その、テロ事件が起きて、で、まあ、銃が、その時も使われたんですけども、そのパーソナリティの一人に、その、銃火器とか、が詳しい人がいたんですね。まあ、いわゆるミニタリーマニアというか、あと、サバゲーとかも結構やってた人なのかな。で、本当にね、あの、僕が、あの、シンセサイザーってさ、みたいな感じで銃について、すごい喋るのよ。で、この銃だと殺傷能力がどうのこうのとかを、すごく詳しくおしゃべりしてくれてるので、時々、これだと簡単に人殺せますよね。はっはっはは、みたいな感じで、笑いながら喋ってる、ポッドキャストがあってね。で、さすがにちょっと、気分が、悪くなっちゃって、僕は聞くのやめちゃったんですね。なんか、人が殺せるもの、殺せる可能性があるものについて笑いながら喋るっていう、ま、好きなんでしょう。うん。でもなんか、ちょっと僕には理解できなくて。ただ単に銃について、喋って、好きな分野だから、得意げにおしゃべりをしてただけだと思うんですよ。僕が深く考えすぎかもしれないんだけど。でも、これだとさ、死んじゃうよね、そりゃ、ははみたいな感じで、ちょっと、茶化して喋ってた方がいたので、ちょっと、聞くのやめちゃったんですけど。うん、なんか、そんなこともあったなっていうのを思い出したんですけど、なんか、だから、うん。その、簡単にその銃、もう詳しくないけどさ、銃って作れたりするもんなんだな。で、なんかその殺傷能力とか、弾丸がこれだ、こういう口径の弾丸で、みたいなのも、今、ネット上をさればたくさん出てくる。で、ま、ちょっと一瞬だけ見たことがあるんですけど、すぐ閉じちゃったけどね。なんか、人を殺せる銃の作り方みたいなサイトもあったりするんですよ。で、その辺は、今とちょっと時代が違うんでね、少し前の話なので、ひょっとしたら、なんか、クローズになってたりとか、警察の取り締まりとかも強化されてるので、そういうサイトは厳しく取り締まられてるかもしれないんですけど、でもネットを漁れば、すごい闇サイトみたいなところ行くと、おそらくそういう情報ってたくさん転がっていて、いや、怖いね。単純に。で、しかも、さ、今回標的に、安倍晋三さんがなったわけですけど、選挙演説中だったわけでしょ？で、もう彼は海事にもいた。で、射撃の訓練とかもたくさんやってたと思うし、その銃を改造して、殺傷能力の高いものを作るっていう力もあった。うん。だから、憎んでた、あいつを殺してやる、つって、たった二発で仕留めてるんですよね。でも、選挙演説中なんですよ。で、たくさんの方があの時間、まあ、お昼休みとか、あとは、まあ、時期的に、期末テストが終わって帰る、学生さんもいたかもしれないし、割と若い子がね、インタビューに答えてたりとかもしたので、たくさん、駅でしょ？駅のロータリーみたいなとこでしょ？そこで、怖いよ。僕も駅利用するからさ、で、選挙演説してる方の前とか通ったりするけど、ちょっと手元狂ったら、自分に当たってたかもとか思った人いると思うんだよね。うん、なんか、逆恨みじゃないけど、う そういう時代が来ちゃったのかなって思うと、怖えっすね。発言力がある人に対するこういう暴力。なんか、話がまとまんないや。ごめんなさい。とにかく、なんか、みんなそんな偉くないと思うよ。僕も偉くないし、こんな偉そうなこと言ってるけど、全然偉くないし。あとね、やっぱ、こういう著名な方が、こういう形で亡くなったり、あと、ちょっと前にね、実は僕同級生を亡くしてるんですね。で、なんか今の自分の心情とかも相まって、俺だったらよかったのになって、ちょっと思ったりもしたりしてね。俺みたいな役に、世の中の役にも何も立たないようなやつが、撃たれればよかったのに、死ねばよかったのにって、思ったりもしていますが、ごめんなさい。話が全然着地できないですけど、とにかく、安倍晋三さんの、ことに関しては本当に、お悔やみ申し上げたいと思います。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけましたでしょうか。どうしてもちょっと差し込みたい話題だったので、着地ができないままエンディングを迎えてしまいました。すみません。本当に一番最後の最後に暗い話題を差し込んでしまって申し訳ありませんでした。次回はね、楽しい話題で、お会いできたらなというふうに思いますけれども、何はともあれ、今日は、参院選挙の投票日ということで、まあ、辛い中での選挙戦になってしまいましたけれども、日本の政治を託せるのは本当に今、霞が関で頑張っていらっしゃる方々のおかげだと思うし、まあ、この参院選で当選される方の力が、今後の日本を作っていくと思われますので、僕らはやっぱその、なんていうんですかね、やっぱ政治に参加する義務を与えられているので、できるだけ政治というものにも関心を持たなきゃ、こう、第2、第3の安倍さんが生まれてしまう可能性もあるのかなっていうのは感じたりもしています。はい。ということで、あまり言うと本当に着地できなくなるんで、もうこの辺にしましょう。パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。月刊縁側、今回から始まりましたけれども、取り上げてほしいニュースを募集するとともに、コメンテーターの方も、募集したいというふうに思っております。スカイプで参加いただけるという方は、ぜひご一報ください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイート。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしております。本当にね、皆さんからのメッセージが、支えになりますので、よろしくお願いします。それから、僕 DY、この番組以外にもポッドキャストを、いくつかやっておりまして、まずは、弾けたいラジオ。アヤコングさんと一緒にやっております。こちらがですね、7日に最新回更新しております。それから音原ルナさんとやっている、口コミファーム音畑の方が15日に更新になりますので、チェックしてみてください。 そして、音楽活動の方、僕 DIY、いろいろやっているんですけれども、現在販売中のですね、パンデミック21というシングルと、あと、チョッパーさんの歌います、青空が、今月いっぱいで、販売終了になります。はい。今まで、ご愛顧いただきまして、どうもありがとうございました。チョッパーさんの青空に関してはね、おととし、違うな、もっと前だ。九州北部豪雨の、チャリティーということでね、やらせていただきまして、おかげさまでね、2万円近くを、九州北部豪雨の、方にですね、寄付することができました。本当に皆様のおかげだと思っております。どうもありがとうございました。まあ、こんな感じでね、ちょっと配信終了になってしまうものもありますので、まだ聞いてなかったわとか、ちょっとチェックしてみようかなとか、手元に、いいなと思ったら手元にちょっと置いといて、欲しいな、置いときたいなって思ってくれる方がもしいてくれたら、iTunes とかでも買えますので、ダウンロードしていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、本当に、ちょっと、安倍さんに関しては本当にショックなんですけども、なんか、怖えね。怖えけど、人と人が、なんか、社会の中で混じり合って生きていくって、いろんな感情があって、ま、本当に複雑な生き物ですから、人間って。でもなんか、平和に、いろんなことが解決されるように、ような時代であってほしいなと、思います。暴力じゃ何も変わりませんよ。ということで、はい。今日のパルベライズビートは締めさせていただきたいと思います。そんな思いを込めて、未来の歌を聴きながらお別れしましょう。パルベライズビート、ここまでの相手は私、DIY でした。それではまた、次回700回だね。はい。またいつお会いできるかちょっとわかんないですけども、お会いしたいと思います。ごきげんよう。バイバイ。また会おうね。私の好きな言葉です。明日は